こんにちは。
こんにちは。
自然治癒クラブをスタートします。今回は自然治癒成功の鍵をテーマにお伝えしたいと思います。それでですね、前回ですね、具体的なですね、その食習慣の変え方ですね、エリミネーションダイエットについて前回はお伝えしました。で、またですね、多くの方から質問とかですね、悩みとか、本当にね、いただくメッセージを見ていると、みんな真剣にね、聞いていただけるっていうことで、もう本当に嬉しいんですよね。だから、ここまでやっぱり自分自身の健康、で、そしてその自分の周りの人ですね、家族のために何とかしたいとか、そういうね、思いの強いメッセージをいただいて、もうさらにね、僕自身やる気に、なっているんですけれども、その質問の中で特に多かったのが、何を食べればいいのですかとかいう、結構その具体的なね、質問が多かったんですね。で、簡単に言ってしまえば、肉、魚、ね、野菜、果物、ナッツとかって言って、食べちゃいけないのが、前回お伝えしたグルテンですよね。一番ダメなのが、小麦で大豆で乳製品っていう形でお伝えしたんですけども、じゃあ納豆はどうなんですかとか、いろいろね、質問、いただいてたので、特別にですね、今回は、その食材リスト、避けるべき食材で食べるべき食材のリストで、こちらをですね、安全、普通、危険、猛毒っていう形で、飲み物、野菜で、そしてオイル、脂質で、ナッツ、豆類で、乳製品、タンパク質、でんぷん質、穀物ですね、でフルーツ、スパイス、調味料で、そして、砂糖、甘味料という形で、すべて、ちょっと僕がね、わかる限りでまとめさせていただきました。でね、この食材リスト。本当はですね、これちょっと無料で渡すのはなんかもったいなすぎるなっていうふうに、もうちょっとずる賢い、その自分の、思いもあったんですけども、そこまでね、強い思いで、聞いていただいてる、ね、リスナーの方がたくさんいらっしゃいましたので、これをですね、特別に無料で、差し上げたいと思います。で、ね、ケンジさん、これ、食材リストをお送りしたんですけど、これ見てどう思いました？
いや、もうこれ最強だと思いましたね。本当に。お世辞とかそういう抜きで、これを見ながら別に普通に食事をとっていけばもうそれで終わりだなっていうふうに感じましたけど、僕は。
そうなんですね。
うん。
はい。だから、これを見てしまえばですね、もうこの自然治癒クラブはおしまいですと。
そう、確かに。もうさようならって感じですよね。
はい、はい、ありがとうございましたって言ってね。言っていただいても結構ですので、それぐらいの、ちょっと食材リストですので、ぜひね、これを手に入れていただいて、その自分の食習慣ですね、改善していただければっていうふうに思います。
うん。
とは言うんですが、
うん。
実はですね、ここまでのね、リストを作って、お渡ししてもですね、実は、そのダイエットに、成功することができない方っていうのは、結構たくさんいらっしゃるんですよね。
うん、確かに。
うん。じゃあなぜね、そのみんな、その同じ情報をもらってるんですよ。
うん。
同じ情報で同じリストを持ってて、で、みんな、その何が良くて悪くてって分かってるんですよ。
うん。
でも、同じもの、同じ道具ですよね、結局は。ね、うん、同じ情報でも道具ですし、
は
い。ね、みんな同じ環境にいるわけじゃないですか。
うん、
だから、その自分の食べるものを選ぶ。ね、スーパーに行って自分が選ぶっていうものは、みんな同じ環境にあるわけですよね。
うん、
だけど、その同じものがあって、成功する人と、成功しない人の二人が出てくるんですよ。
うん、
この違いって何だと思います？
この違いはやっぱり、その意志の強さだったり、
うん、
その自分がどれだけ本気でやる気になっているかっていう、そこの部分だと思うんですよね、僕は。
そうですね。
うん。
うん。 一言で言ってしまえば、習慣イコール運命ですね。
うん。
習慣イコール運命です。
うん。
で、まあ、ケンジさんね、例えば、はい、まあ、その毎日ね、
うん、
なんかテレビ、見て、で、ポテトチップス食べながら、うん、まあ、まあ、で、あと、まあ、ビールとかね、仕事終わって飲んだくれて、
うん、
で、まあ、結構、なんていうんですかね、もうテレビ見て、うん、まあ、ゲームやってとか、
うん、
で、それを毎日やり続けてる人を見たとしてですね、
うん、
で、この人が、まあ、ある運があって、
うん、
突然、なんか、億万長者に なって大成功を収めました。
うん。
っていうようなシナリオって想像できます？
想像はできないですね。まあ、なるとしたら宝くじですね。
宝くじか。
うん。
うん、まあ、宝くじ、まあ、当たればっていう感じですよね。
そう。でも、その問題はその後からっていう。
うん。そう。で、それが、まあ、また違う B さんっていう人がね、の毎日やってることを見て、はい、で、うん、まあ、仕事終わってね、で、まあ、まあ、朝起きてからでいいですよ。朝起きて、まあ、体鍛えて、で、それで、うん、まあ、自分の健康のために、まあ、野菜フルーツジュースとかね、うん、そういうの飲んで、で、それで必要なサプリメント飲んで、で、頭ガンガンガンガン働かせるように自分気使って、で、朝運動してとか、うん、で、仕事、まあ、脳が冴え切った状態で、働いて、で、仕事が5時に終わった後でも、また、その自分がね、その将来のためにってことで、いろいろね、勉強したりとか、で、やっぱり、その自分の影響を与えてくれる、
うん、
まあ、成功した人に会いたいって言ってね、会いに行くとか、うん、で、人とどんどんどんどん付き合ってて、うん、で、それでアイデアとかどんどん生まれて、じゃあ一緒にやりましょうよ、みたいな、うん。そういうことを毎日毎日毎日毎日毎日毎日、やり続ける人を見たら、
うん、
この人の将来ってどうなるって思います？
この人の将来はもう、完全にその人が求めるものに近づいていくと思います。
ですよね。
うん、それしかないですね。
うん、そう。つまり、その、あなた自身の毎日やっているその習慣を見れば、結局、あなた自身の未来が見えてくるっていうことなんですよ。
うん。
で、ここが、やっぱり多くの人が、その、自分のその習慣化することができない。うん。
うん、
ところがあるんですよね。
確かに。
で、もうほんとよく思うのが、本当によく思うのが、このアメリカにいるじゃないですか。うん、
はい。
で、英語を話したいっていうふうに、言って、アメリカに留学する人ってたくさん見てきたんですよ、僕自身は。
うん。
ケンジさんも見ました？
うん、たくさんいましたね、腐るほど。
腐るほどいますよね。
うん、います、います。
で、なんかね、アメリカに来たら、英語を習得することができるっていうふうに思ってきて、
うん。
でも最終的に、まあ1年か2年ぐらい英語勉強するんですけど、
うん、
英語を習得せずに帰ってく人っていうのが結構ほとんどだったりするんですよ。
そうですね。日本人コミュニティの中でずっと住んじゃって、
うん、
英語を使わずに帰ってしまう人は本当たくさんいますよね。
そう。あ、なんか全然日本と変わらないじゃん、みたいな。
あるだろうな、楽だな、みたいな。
そう。
うん、確かに。
うん。だからここなんですよね。
うん、
で、じゃあなんでね、なんで、まあ、同じ環境じゃないですか。で、うん、別に、まあ、日本にいたって英語勉強しようと思えばできるわけですよ。で、アメリカに来たら、英語を喋る機会が増えるので、もちろん可能性は上がるにせよ、まあ、そういう環境にいながら、まあ、日本人とよーく遊んでてって、毎日のようにつって、で、ほとんど日本語喋れずに、
うん、
ね、あ、じゃあもう帰ろうかって言って帰ってって何も変わってないじゃんみたいな。
うん。なんで来たんだって。そう。なっちゃいます。後でね。うん、本人も。
そう。だそこなんですよ。で、毎日やってる姿を見れば、大体その人の未来っていうのは見えるんですね。
うん。うん、確かに。
そう。だここを、やっぱり、これは、やっぱ自然治癒っていう考え方でも、全く一緒なんですね。
うん。
自分自身のその食習慣ね、毎日何を食べようかって、毎日何を選ぼうかって、どういう食材を選ぼうかっていうその習慣自体があなたの健康的な未来、うん、 不健康にするか健康にするか、その未来っていうのがもうすでに分かってしまうっていうことですね。
うん。
うん。でね、まあちょっとじゃあ、人間にある二つの欲望。
うん。
ですね。二つの欲望。
はい。
で、人間はこの二つの欲望を得るために生きているんですね。
うん。
で、一つが、避けたい欲です。
うん。
避けたい欲。
うん。
で、もう一つが、得たい欲。
うん。
何かを獲得したいとかっていうことなんですけど。
うん。
まあ、例えば、まあ、得たい欲で言ったら、まあ、自分の夢であったり、
うん。
まあ、なんていうの、素敵な女性に出会いたいとか。
うん。
うん。まあ、健康的なね、病気一つしない、もう体の引き締まった肉体を持つとかね。
うん。
うん。そういうのも得たい欲ですし。
確かに。
まあ、仕事で稼ぐ。
うん。
稼いでその世界中旅を回るっていう。これも得たい欲ですよね。
そうですね。
で、逆に避けたい欲っていうのは一体何かって言ったら、うん、そこから回避したいっていう意味で言うと、
うん、
なんていうの？失業したくないとか。
うん。確かに。
うん。あとは、デブになりたくないとか。
うん。
ね。病気で死にたくないとか。
うん。確かに。
まあ、人間関係にも、ね、上司から嫌われたくないとか、いろいろあるわけじゃないですか。
うん。
ね、同じ事実があったとしても、人間の考え方で、この二つの欲望を描いたりするんですね。
うん。
で、そうやって見ると、実は、多くの人っていうのが、この避けたい欲にフォーカスをしてしまうんですよ。
うん。
英語が喋れない、喋れない、喋れない、喋れないとかって言って。
うん、確かに。喋れないで帰って、バカにされたくないからとかね。
そうそうそうそう。
うん、
ね、太りたくない、太りたくない、太りたくない、太りたくない。ね、失業したくない、失業したくない、失業したくないとか。
うん。
全部そうじゃないですか。
そう
です。で、避けたい欲にフォーカスを置くと何か、どうなるかっていうと、まあ、実は人間の脳っていうのは、この、避けたい欲を考えている、その、ネガティブな、その、マイナスなイメージなわけなんですけども、
うん。
よくよくこうやって考えてみると、太りたくない、太りたくない、太りたくない、太りたくないっていうふうに思ってたら、
うん、
実は何を考えてるかっていうと、太ることばかり考えてるんですよ。
うん、
失業したくない、失業したくない、失業したくないって考えると、うん、失業することばかり一日考えてるんですよ。
そうですね。うん、確かに、そこばっか考えますよね。
でしょ。で、うん、まあ、その病気を悪化させて死にたくない、死にたくない、死にたくないって考えると、うん、死ぬことばかり考えてるんですよ。
そうですね。そこに恐怖が、と不安が生まれちゃいますよね。そこばっかり。
そうなんですよ。
うん、
で、ここの避けたい欲に、フォーカスを置く人が多いんですけれども、うん、じゃあ、その、まあ、失業したくない、失業したくないっていうふうにこう考えてる人に失業することばかり考えると。
うん、
で、そうすると、実は、その、仕事でも、失業するような行為を自分がしてしまうんですね。
うん、
で、まあ、上司に怒られたくない、怒られたくない、怒られたくないっていうふうに考える人でもそうですけど、上司に怒られることばかり考えるっていうことなんですよ。
そうだね、うん。
で、そうなると、その、まあ、怒られたその瞬間っていうふうに見ると、またその上司の、まあ、への感情っていうのが出てきますよね。ムカつくなとか。
うん。
うん。で、そういう怒りとかそういうものっていうのが、また、夜に引きずって、で、それで焼け酒、うん、
なるほど。
同僚と愚痴ったりとかして、
うん、
で、もう、あいつ、また怒られたんだけど、ふざけんなって思うよね。
確かに。
で、また怒られてること考えてるわけですよね。
二日酔いになって、次は遅刻して、また上司に怒られてるってことです。
そう。で、かもしくは、またその朝起きて、会社に行くっていう時に怒られたくない。
うん。
ね。ムカつく上司とかね、うん、考えてて、で、上司を見たくないとかって必ず見るわけなんです。
うん、
でもそうすると、また自分自身で怒られる行為をするんですよ。
うん、確かにな
ぜかっていうことかっていうと、その自分自身が怒られることばかり考えてるからなんです。
うん
うん、でここなんですよ。で、そうなるとどうなるかっていうと、自分自身の毎日の習慣っていうのは、その、 怒られることばかり考えると、その繰り返し、朝起きて、またその上司の感情が浮かんで、で、上司に会って、また怒られる行為して、で、自分がネガティブな感情になって、で、避けたい、避けたいって思うと、避けたいって思うことが起きてしまう。これが、毎日続くんですよ。毎日。
それは怒られる人になるわって感じですよね。
怒られる人になるんですよ。そうなっちゃうと。
うん
うん、で、これは全ては人間関係でも一緒ですね。その、うん、彼氏に振られたくないとかでもそうだし、彼女に振られたくないって言っても、彼女に振られる行為を、やはり振られることばかり考えられるので、そういう行為になってしまう。う
ん、なるほど。
うん。で、これが変わらない人間なんですね。
うん、じゃあ、まあ、つまりは、まあ、依存してしまうってことですよね、その状態に。
はい。
うん。
そう。だから、私たちは何をしなきゃならないかっていうと、その、うん、要は習慣イコール運命じゃないですか。
はい。
自分たちが毎日考えていることが自分の運命になるっていうふうに、まず、ここに気づいてほしいんですね。
うん。
うん。
確かに。そうだ。
私たちの考えていることが運命になってしまう。
うん。
で、私たちが考えていることが、習慣になり、ね、それが習慣がまた行動になって、で、それが行動が、結果を生んで、その結果が未来になっていくっていうことなんですけれども、だから、どうしなきゃいけないのか。っていうと、結局この二つの欲望で、私たちがやんなきゃいけないのは、得たい欲にフォーカスをする、ことなんですよ。
うん、確かに。
うん。得たい欲、得たい欲。その、うん。その自分がどういうライフスタイルを送りたいのか、どういう健康的なね、ものを送りたいのか、で、どういう人間関係を送りたいのか、そういうことを考えるんですけども、その代表的な例っていうのが、やっぱりね、その僕、子供がいるんですよ、二人。
はい。
今現在でまあ、9歳、5歳、二人いるんですけど、その、なんか面白い気づきがあったんですよね。
はい。
で、何かっていうと、当初は、その、言うことを聞かない息子がいたんですよ。
はいはい。
自分の頭の中でね。
うん。
宿題やれって言っても、いや、やらないって言って、ね、テレビ見てたり。テレビ見るのやめなさいって言っても、いや、もうちょっと待ってとか、ね、嫌だとかっていうふうに言うわけなんですよ。
ゲームやったり。
ゲームやったり。
ね、
ゲーム。で、それで言うことを聞かないので、で、お前もうふざけんなダメなお父さんなんですけど、
うん、
でそうやって言っていくと、うん、その自分の息子がやはりそのまたね自分が感情的になるとまたさらに言うことを聞かなくなるわけなんですよ。
確かに、うん、
これが言うことを聞かないっていう自分が思い続けると言うことを聞かない息子しか見えない。だから言うことを聞かない部分にしか気づかないっていうことなんですよね、
うん、
でそこでそのもう一度待ってみようと待ってよと。僕は一体何が欲しいんだろうって。どういうその人間関係を自分の子供と、ね、持ちたいのかっていうふうに考えたときに、やっぱりね、笑顔だったんですよね。その家族の中でみんな笑顔になる、そういう人間関係を持ちたいっていうふうに思ったんですよ。
素晴らしい。
じゃあこういうふうにやるにはどうしたらいいのかと。いうふうになったときに、やはり、ね、ちょっと、テレビ消して、消しなさいと。お風呂入りなさいと。っていうふ
う
に言ったときに嫌だ。で、分かったと。じゃあ、まあ、2階にね、お風呂があるんですけど、じゃあ、用意どんで、2階まで走って、どっちが勝つかやろうかって。
なるほど。
ちょっとゲームしようよ、みたいな感じで。
お
やるとかって言って。ちょっと走る。
やっちゃうみたいな。
うん、やっちゃうみたいな。そしたら、うん、やるとかって言って。で、そしたら、あ、わかったと。あ、じゃあ、それ、ちょっと、テレビ消して、とかって言って。で、それでテレビ消して、で、行くよ、とか言って。用意、ドンって。で、こう、ダダダダダダダダって、こう、階段上がってって。で、まあ、息子が勝ったんですけど。
勝たせたんですか？
それもありますけどね。
ああ、そっかそっか。
で、そしたら、やった、勝ったって言って、笑っている息子がそこにいたんですよ。
ほう、なるほど。興味深い。
やっぱり、だからその自分が、その何を得たいのかっていうふうに、そのね、避けたい欲にフォーカスをするのか、得たい欲にフォーカスをするかだけで、その自分の発する言葉とか、自分のやる行為とか、自分のその気づく場所とか、そういうものが全て変わっていくんですね。
そうか。なるほどね。思考、感情、行動がもう全て変わっていくんですね。
そうです。
素晴らしいですね。
やはり、その、自分の未来って、その、さっき習慣って言いましたけど、あの、未来って一体何かっていうことじゃないですか。うん、で、世の中で変えられるもの、変えられないものって、あの、二つずつあるんですよ、
うん。
で、世の中で絶対に変えられないもの、二つって一体何かって言ったら、うん、あの、過去と他人なんですよ。
うん、
もう絶対変えられないですから。もう過去は変わらないし、で、他人は自分がどういうプラスの影響を与えようかっていう、自分自身が影響力を発そうという、することはできるんですけども、
うん、
でも、あの、100% 相手を変えるっていうことは不可能なんですよね。
うんう
ん、じゃあ、でも、世の中で変えられる二つのもの、一体何かって、うん、って言ったら、その、自分の未来と自分自身なんですよ。
うん
うん、未来と自分を変えられる。
うん、
じゃあ、自分の、自分自身と未来を変えるには何かって言ったら、今現在、
うん、
今現在の考えていることを、
うん、
行動していること、
うん、
つまりこれが習慣なんですよね、
うん、
だからこの習慣イコール未来、習慣イコール運命になるっていうのは、毎日自分がやっていること、
うん、
で、その毎日やることの何かって言ったら、
うん、
その得たい欲にフォーカスを置いて、その得たいっていうふうに思う、そこにその自分はどうしても得たいっていうね、
うん、
ワクワク感、
うん、
それを持ちながら毎日過ごしていけば、それがあなたの運命になります。
うん。
っていうことなんですよね。
ポジティブのモチベーションを持つってことですね。
うん。うん、で、つまり、これは避けたい欲にフォーカスを置くと、
うん、
もうね、なりたくない、なりたくないっていう、なりたくないものが自分の未来になっていくっていうことなんですよ。うん、だからすごい怖いね。
確かに怖いです。
うん。
うん
でね、まあ、今回はちょっとあの自然治癒の成功の鍵っていうことでお伝えしてるんですけども、これは、うん、まあ、もちろん、自分のね、健康とかでもそうですし、人間関係とか仕事とか、
うんうん、
お金を稼ぐとかでも全てに共通することなんですけど、
うん、
一体何かっていうと、この成功の鍵、それは自分自身の感情なんですね。
うん、
この感情をいかに付き合うか。
うん、
これが、自然治癒の成功の鍵です。
うん、なるほど。コントロールではなく付き合うってことですね。
うん。でね、うん、よく言われるんですけど、その感情をコントロールするとかっていうふうに言うわけでじゃないですか。うん、
はい。
ですね。で、ケンジさん、ケンジさんが一番大切だって思う人って誰ですか？
大切だと思う人は、まあ、奥さんですかね。
そうですね。
うん。
じゃあ、奥さんが、今から、今、亡くなったっていう、
うん、
死んでしまったっていうことを聞いたらどうなります？
やっぱり絶望の感情が僕を襲うんじゃないかなと思いますけど。
うん、うん。で、その感情をコントロールしてください。
無理です。
無理ですよね。
もう本当は麻酔打たれた状態と同じような感じですよね。うん、一切抵抗ができないっていう。
ですよね。
うん、
だから、やっぱり、その感情をコントロールするっていうことは絶対にできないんですね。うん。ただ、その自分がどの感情を持ってるかっていうことに気づかなきゃいけないっていうことは間違いないです。
うん。
うん、だから、その感情とどう付き合うのか。
うん。
これは、僕が今一番おすすめしてるのは、瞑想ですね。
うん、瞑想、いいですね。
はい、
うん。
僕自身は朝、まあ、朝に運動してるんですけど、運動した後に5分間、
うん、
まあ、タイマーで測って、で、瞑想してるんですよね。
うん。
うん、で、大体ね、その1分間に、5回から6回って言われてるんですけど、
うん、
その、吸って吐く、これを、うん、を1セットとして、1分間に5回から6回やると、
うん、
自分の体、気分を落ち着かせるホルモンが出てくるんですね。
うん、
そう。だそういう形で、まあ僕がやるのは、まあ3秒吸って、鼻で吸って、2秒止めて、
うん、
で、 7秒で吐くんですね、ゆっくり。はぁ、はぁって言って、口から吐いてくる。で、それを3秒して、で、2秒止めて、これで1、2、3、4、5、6、7と。
なるほど。
で、そんな感じでやっていくと、その、まあ、まず呼吸にフォーカスを置いて、で、それで目をつぶって静かにすると。そうすると、本当自分のね、その感情っていうものが、まあ、落ち着くんですね。で、その感情がリセットされた状態で一日をスタートする。これが一番いい方法だとは思いますね。
ああ、そうか。あれでもあれですよね。今これ聞いてる人はなんか自己啓発の話かとかなんか思っちゃう人もいるかと思うんですけど、この深呼吸っていうのは本当に、リンパを動かすためにもすごくいいんですよね。
うん、そうですね。そう。だから、まあ、なんかね、こういう考え方とかね、話すると、宗教界みたいなね。
そうだ、ちょっとそうね、毛嫌いする人も、中にはいるかと思うんですよね。うん、
なんかね、僕の、この前会った、知人の人に、なんか、知人の人がね、いや、こんなすごい、インターネットの放送があるからって言って、妹に紹介したらしいんですよ。で、自然治癒って聞いただけで、あ、お姉ちゃん、それちょっと宗教じゃないの？ちょっとやばいと思うよ、とか。言ったみたいで。
あ、そっか。あ、でも、まあ言ってる人の気持ちもわからないでもないですね。
まあ、そうですね。まあ確かにちょっと自然治癒って聞いて、いや、自然がね、体を治してくなんておかしいよとかって思う人多分。
変な、洗脳されてんじゃないのみたいな、ね、うん。
で、しかもね、まあこのね、ね、欲望とかね、そういう話をしてもそうかもしれない。瞑想なんて聞いたらね、いや、
これは間違いだよね、と。ね。
そうだ、まあ宗教だと思う人はもうこれ以上聞かないでほしいんですけど、はい。
でこれものすごい大切な話今してるわけですよね、そういったね。
まあこれやっぱりね、その自分の習慣に関わってくるので、その習慣が運命決めるっていうになると、やはりその自分自身の感情っていうものとうまく付き合わなきゃいけない。で、自分がネガを持ってるんだったらネガを感じて、ネガティブな感情を、やっぱりいかにこう、少なくしていくか。で、ポジティブな感情、その得たい欲をいかに強くしていくか。で、これっていうのはやっぱり瞑想っていうのがね、非常に有効な方法だって。僕自身がやっぱりね、いろいろそれによって救われた部分っていうのがあるんですね。最近ではもうちょっとネガティブな感情になることはないんですけど、もう今から5年前とかもういつもネガティブなことばっか考えてましたから。
ああ、そっか。
そう。
そう、確かに瞑想はね、本当に救われますよね。やってみてたら分かると思うんですけど。
そう。だまあ、それをこう、ちょっとやるということですね。で、あとね、もう一つ。
はい。
感情、自然治癒の成功の鍵、まあ一つが感情なんですが、あともう一つ。
はい。
付け加えるとなると、
はい。
運動ですね。
うん。
エクササイズ。これはね、やっぱりよーく考えてほしいんですけど、人間の歴史って、結局、今の遺伝子、自分たちのその遺伝子が出来上がったって260万年前からなんですよね。はい、人間が肉食を始めて、魚とか食べてとかっていうことなんですけど、まあ、当時のその260万年前とかっていう、まあ、原始人の時代を想像してもらえば分かると思うんですけど、まあ、とにかく、ご飯、食料っていうのは大切なものだったわけなんですよ。で、ちょっと肉を、じゃあ肉を食べたいって言って、原始人の時代にスーパーマーケットないですからね。
冷蔵庫もないですもんね。
冷蔵庫もないでしょ。じゃあ、でもご飯食べなきゃいけないんじゃないですか。
確かに。
どうします？
そしたらもう、狩りができれば狩りをするし、
そう。
できなければ我慢しなければいけないしっていうことが、とにかくあるものを食べなければいけないっていう状況ですよね。
そう。で、目の前に、じゃあ、鹿とか、ね、わかんないんですけど、鹿とかいて、あ、食べ物が動いてるってなった時に、もうめっちゃ腹減ってんですよ。ケンジさんどうします？
もう全力で、かかりに行ってますよね。
100% 力出すじゃないですか。
100% 確実に。
もう、取ったら、もうなんかおいしい美味しいお肉は食えるって思うわけじゃないですか。
そうですね。
で、原始人の時代っていうのは、やっぱそういうふうにみんな必死になって、食料を取りに行ってたんですよね。で、つまり、そういう運動をしてたんですよ。 で、その運動が伴って、で、あとは、まあ、危険にさらされたとき、例えば、ライオンがいきなり目の前になって食うか食われるか、ね、あの自分が死ぬか死なないか、生きるか死ぬかっていう状況、
うん、
ってなったら、それの、やっぱストレスホルモンっていうのが出て、で、ものすごい力を発揮することができるよね。リミットがもう外れるような状態になってるんですよね。で、それで、まあ、そこから、もうどんな疲れとかも感じずにもう逃げるとか、そういう本能とかっていうのは人間って持ってるんですよ。で、そういうことを考えると、この260万年っていう歴史を見たら、やっぱり私たちの今の遺伝子ってのはその260万年前からこうできてるっていう考え、考えてほしいんですよね、
うん。
だから、あの食事なんですよ。
なるほど。
肉食って、魚食って、で、野菜食って、フルーツ食ってとかっていうことじゃないですか。
うん。
確かに。で、あの食事をするように、私たちの遺伝子は設計されているんですよ。
うん。
で、それと同時に、私たちの遺伝子は運動するように設計されているんです。
うん。
そこがね、やっぱり運動なしには、自然治癒っていうのはね、成功することはできないんですね。
うん。
うん。そう。
確かにそうですね。本当にそう。
で、ただね、まあじゃあ運動って言ってね、うん、そりゃ大切だよって。
今からジム行かなきゃみたいな。
そう。で、ね、やっぱり、じゃあちょっと走ったらいいんでしょとかって言って、うんうん、いや、そりゃ、運動大切なの分かるけど、でも忙しいしって、うん、朝早起きるのもめんどくさいじゃんとかなるわけじゃないですか。
ありますね、確実に。
うん。朝早く30分起きて、それで30分走る、無理無理って。
いやいやいや、みたいな。
いやいやいやいやいや、無理無理って感じでしょ。うん、
確かに。
でね、まあ僕自身も、今年は走んなかったんですけど、去年。
うん、
ロサンゼルスマラソン出て、で、まあ去年が2回目だったんですよね。
うん、
で、その、おととしが初マラソンで、
うん、
まあ、マラソン、まあ、42.195 キロ走るんですけど、
フルマラソンですね。
フルマラソン。
うん、
で、それを、まあ初マラソンの時に、準備期間たった1ヶ月半。でも、絶対に僕ゴール行きたいって。で、
ポジティブなモチベーションで。
そう。で、うん、ね、なんでできたかっていうと、その、ま、うん、マラソンやろうっていうふうに決め、まあ、ちょっとある理由があったんですけど、
うん、
まあ、でも、じゃあやるっていうふうに決めたときに、その、うん、マラソン走ってた人を知ってたんですよね。
はい、
で、ちょっとじゃあ、もう全員に、うん、もう知ってる人全員に僕、LA マラソン走るって言って宣言したんですよ。で、その人も一人だったんですけど、で、そしたら一緒に走ろうよとかって言ってくれて、うん、で、
はいはい、
で、それでまあ一緒に走るようになって、
はい、
で、まあそれだからできたっていうのもあったんですけど、そのね、なんでマラソン走るんですかって聞いたんですよ。
うん、
で、その答えが、僕のハートに火をつけたんですね。
うん、何ですか？
何かっていうと、
うん、
42.195 キロの走った、その先のゴール、
うん
にはお金では買えない体験があるんですよ。うん、
ああ、でもわかる気がする。
そう。
うん、それは。
お金でね、世の中で何でもお金で買えるっていうふうに思うわけじゃないですか。
うん。
で、お金では買えない体験があそこにあるんですよ。
うん。プライスレスって感じ。
プライスレス。
ああ、そうか。
それ聞いた時に、あ、そのお金では得られない体験って絶対欲しいと思って。
うん。
それでまあ走ったんですけども、まあ、うん、まあそれで初マラソンで結局5時間切り、4時間56分で走って。
すごいね。
うん。まあね、結構すごかったんですよ。1ヶ月半でなかなかほとんど。
できないでしょ
う。うん。まあそこにもやっぱりさっき言ったね、その得たい欲にフォーカスしたから、
うん、
だから常にその毎日、
うん、
あ、毎日じゃないんですけどね、本当は3週、あ、1週間に3回なんですけど、
うん、
1週間に3回か4回、1日おきでやっていかなきゃいけない。
うん、
まあでも、ちょっと、あ、足、これじゃちょっと42キロ走れないなって思うから、
うん、
まあ夜中12時ぐらいに出て、で、それで、うん、まあ15キロ走ったりとかっていうふうにするんですよ。うん。
そうか。それで、あれですか、ちなみに、お金で得られないものっていうのは、 ありました。
お金では得られない体験っていうのはね、うんうん、よく、まあ、マラソンって人生に例えられるじゃないですか。
ああ、はいはい。
本当にね、うん、その人生そのものを感じましたね。
へえ。
マラソンっていうのは。
そうなんだ。
そう。まあ、結局42キロって1キロ単位ベースで、やっぱり何分で走んなきゃいけないっていうに、で、それの42回の積み重ねじゃないですか。
ああ、確かに。
だから、それをこう積み重ねていく、
うん、
その一個一個がやっぱり最終的にゴールに達するっていう、
うん、
でだけどそれと同時にやっぱりマラソンほどそのもう結果そのものが、
うん、
いかにその人がそれまでにやってきたその準備なんですよね、
うん、
準備をしないと結果が生まれないんですよ。
確かに。
うん。で、そうなると、やっぱり、物事にしても、ビジネスにしても、
うん、
なんだろう、スポーツとかにしても、まあ、うん、いかにやっぱ練習したか。
うん。
で、やっぱ甲子園行く野球チームだったら、うん、それだけのレベルの高い、やっぱ練習をし続けてきたから、甲子園に行けるわけじゃないですか。
うん、確かにそうですね。
で、やっぱりものすごい、ね、まあ、人生とか偉業をね、成し遂げる人っていうのは、それだけの準備をしたから、その結果が生まれるわけじゃないですか。
うん。その通りですね。
で、それがね、マラソンやってこう見えたっていうのはありましたね。
そうか。確かにそれは大きい。
うん。
そうですよね。得たものとしては。
うん。で、その、本当に得たい欲、何なんだろうって言って、で、うん、とにかくそれが欲しいって思い続けて、だから毎日の行動につながって、うん、で、その毎日の行動が、結局、5時間以内で切って走ると。
うん、
で、2回目の去年のマラソンか、今年は走ってないですけど、うん、去年のマラソンは、やはりその4時間切り、うん、サブ4とかって言うんですけど、4時間切りを欲しいと。
うん、
っていうに決めて走ると、うん、決めて結局3時間58分
すごいね、
うん、で走ったん
です、ね、そうか
そこもやっぱり全てはやっぱマインドが決めるっていうことを気づけたっていうのはやっぱマラソン走ってよかったっていうことなんですけど、でもね、実はマラソンって不健康なんですよ、
う
ん、ストレスホルモンが出るって言って、もう先谷先生に教えてもらった時にちょっとびっくりして、
うん、
いや、マラソンは良くないんですよって、有酸素運動いいとかって言われてるんですけど、あんまり良くないんですよって言われて。
うん、
で、まあ、運動のポイントとしては何かって言ったら、うん、その、心拍数を上げる、
うん、
まあ、最大心拍数ってなんですけど、最大心拍数に達する、その運動を、いかに短い期間で行うかっていうことが一番ポイントなんですね。
うん。
うん、で、だからその、まあ、ハイインターバルトレーニングとかっていうに言われてるものなんですけど、
うん、
その、僕自身はもう運動っていうのは極力短くしてやっているんですね。
うん。
うん、で、その心拍数をガーって上げて、
うん、
で、その上げた状態っていう、うん、その、上げてちょっと下げて、上げて下げてっていう、
うん、
その、まあ、走るで言ったら猛ダッシュして、
うん、
で、ちょっと歩いて、で、猛ダッシュしてっていう感じなんですよ。
うん
うんそれって結局原始人時代の運動と全く一緒なんですよ。
確かにそうですね。マンモスに襲われてバーッと走って、
うん、
逃げられて止まってみたいな。
そう、うん、マンモス捕らえるかって言ってでまたね人数組んでよし走る行くぞーとかって言って
確かに
闇ね槍かなんか投げてとかってやるわけじゃないですか、うん、そうだそれが結局私たちの遺伝子にマッチしたトレーニング法なんですね。
うん。
で、まあちょっとハイインターバルトレーニングとかで検索してもらうとちょっとわかる。で、それでね、うん、検索してもらえれば、
うん、
ね、正しい運動法とか出てくるんですけど、
うん、
まあマラソンにしてもそうなんですけど、
うん、
エクササイズが続かない理由。
うん。うん、これ知りたいですね。
うん、もうマラソンやるってかってね、もう本当僕初マラソンやるときに、
うん、
僕の友達が走るって言ってたんですよ。
うん、
で、僕マラソンやる人って、
うん、
もうみんなね、なんか、半年とかそれぐらいもうちゃんと毎日トレーニングして、で、それで本番に臨む人だけが走れるって思ってたんですよ。
うん、
でも、それがね、僕が初マラソンの2ヶ月前ぐらいのときに、
うん、
まあ、たまたまね、まあ、友達が、マラソン走るよとかって。
うん。
で、僕、マラソン走る人って、ものすごい尊敬してたんですね。
ああ、そっか。
もう、それぐらいちょっと意識が高くて、レベルが高い人だっていうふうに思ってたんで、 お前すげえじゃんって言って。
つって。フルマラソンみたいな。
もう本当にお前尊敬するわ、とかって。うん、って言って、いや、で、どのぐらい練習してんのって。
うん。
聞いたんですよ。
うん。
そしたら、いや、俺やってないよ、とかって言うんですよ。え、やってないって、どういうことなの、うん、いやいや、そんなこと言っても、いや、やっぱ、あの、一週間に、まあ、ね、10キロとか走ってんでしょとかって言って。
隠れて。
うん。隠れてやってんでしょ、
うん、う
ん。いや、全然やってないよ、とかって言うんですよ。
うん。
で、本気でやってないっぽくて。で、それがね、本当に許せなかったんですよ。
ああ、そっか。
え、もうお前マラソン舐めてねえのかってい
う。あれだけ尊敬してたのに。
そうそうそう。で、お前が出るって言うんだったら、お前で、その走るって言うんだったら、じゃあ、俺もやる。
うん。
言って、まあちょっと酔った勢いだったんですけど。
やってやるでと。
そう。それでもうそのパーティーから戻って、家で夜中3時にロサンゼルスマラソンのサイトに行って、レジストレーション登録して、で、それで登録した後に、あの、僕の知ってる人たち全員に、うん、マラソン走るって宣言したんですよ。で、それが僕の最初だったんですけど。
まあその時は何にも、準備も何にも知らない状態だった
やつ。シューズとかも何もないしね。で、走り方があるなんてのも知らなかったっていうことで、
う
ん。
そうか。まあ、ストレスホルモンが出るっていうことも自体も知らなかった
です、ね。まあ、その時も知らなかったですね。
そうか。
で、結局ね、その、僕が、をマラソンに、こう、誘ってくれた人、一緒に走ろうよって言った、その友達、
うん、
当日になって風邪ひいて、あの、欠場した。本当かいみたいな感じだったんですけど。
確かに、そうだね、う
ん。まあね、まあ、それはちょっとあれなんですけど、うん、とにかくね、マラソンとかで、まあ、失敗する理由っていうのがあって、
うん、
何かっていうと、一番最初にきついことをやるんですよね。
あ、要はだから運動なんかしなきゃって思った時に、
そう。
みんながやってしまうことっていうのは、きついことを始め
て。いきなり走っちゃうってこと。
うん。
で、僕自身もそのマラソン始める前に、一回シューズとかウェアとか買って、あ、うん、ちょっと健康のために走ろうとかって言って、やろうと思った時期があったんですよ。うん、
はいはい。
で、そうすると、最初に5キロぐらい走ったのかな。
うん。
で、昔ちょっと野球やってたんで、結構長い距離走ったりとかしたから、いけると思うじゃないですか。
うん。
でも、もう最初の1キロとかで、うん、結構ハイペースで走ったりとかしちゃうから。
年取って。
はとか、
呼吸法も、関係なしに。
もうやばいとかって言って、こんなきつかったっけなとかって言って、で、また翌日になって、よし、走ろうとかって言って、で、そうすると、またきついんですよ。はぁ、はぁ、はぁとかって言って。で、3日目になって、で、もう走り始めるから、ああ、きつい。また、運動になるのかなっていうふうに思うわけじゃないですか。
確かに。
で、きついの嫌だなって、最終的にこれ避けたい欲なんですよね。
そう。
避けたい欲を想像しながら、また走って、またその辛い、
うん、
もう本当にきついっていうものになるわけじゃないですか。
確かに。
で、三日目坊主でやめたんですよ、うん。
それはなっちゃいますよね、どうしてもね。
うん、そう。だから、やっぱりね、一番最初からきついことをやるっていうことよりも、さっき言った、やっぱね、習慣なんですよね。
うん、
その、いかに継続させるかっていうことにフォーカスさせるか。っていう考えれば、僕はこの運動っていうのは1日5分でもいいと思ってます。
うん。
うん。1日5分でも、もし始めるんだったら1分でもいいと思ってるんですよ。
うん、確かに。
うん。でも、1分を、
うん。
1分を毎日続けてほしいんですよね。
うん。ずーっとね。
うん。だから僕はやっぱ5分っていうのは結構いいね。1日5分って言ったら結構大抵の人は、あ、1日5分だったらできるよとかって。
うん。
うん。言うんですよ。
確かに。確かに。
うん。で、結構ね、僕はいろいろアドバイスしてきて、運動した方がいいんですよとかって言って、うん、で、継続できる運動法があるんですね。
お
ぉ。うん。で、本当になんかちょっと体型がちょっとぽっちゃりした、その、うん、もう、40代後半の女性、
うん、
もう運動だけはもうダメなんですよって言ってる人が、うん、もうここ2ヶ月ずっと継続できてるんですよ。
おー、素晴らしい。
すごいと思いません？
うん、素晴らしい。
楽しいって言ってやってるんですよ。
楽しくなっちゃった、
うん。
もうポジティブなモチベーションじゃないですか。楽しくなっちゃったら。
で、家族全員もやってるんですよ。
へー、すごい。
で、旦那もなんかやってるとかって言って、で、子供もなんか、うん、あのテレビさえ、あのテレビ見るときがあればとかって言って、やってんですよ。
うん、へぇー。
この運動法すごいっす。
最強ですね。
最強の運動法。
うん、
知りたいですか？
知りたいですね。
何かっていうと、
うん、
あの、トランポリントレーニングですね。
トランポリン。
はい。
ああ。
あの、結構子供用のトランポリンってあるんですよね。
うん、
で、こっち、アメリカだとね、結構ウォルマートとかアマゾンとかでももう60ドル払えば買えるんですよね。
う
ん、
もう5、6000円って感じですか。
そうですね。5、6000円あれば買えるって、それ1個買って、5分間ジャンプするだけなんですよ。パンパンパンって言って。
うん、
で、飛びながらやるから、で、しかもね、トランポリン何がいいかって言ったら、うん、その、関節とか、その、痛めないんですよね。
うん、
マラソンって、あの、ビギナーが必ずやってしまうミスっていうのは何かって言ったら、もう関節痛めるんですよ。
ああ。
足も痛めたりとかするんですよ。
あれはどうですか？あの、膝に水とか。
水は僕はできなかったでしょうけどね。
ああ、
そう。でも大抵はもう足が痛いって言って、で、結局ビギナーの人はやめてくっていうのはそういう理由なんですけど、
なるほどね、
あの、トランポリンは、あの、もうバネじゃないですか。バネがついてるから、その、うん、まず体を痛めにくい。
うん、
で、ジャンプしてて楽しい。
うん、
で、さらに、その、まあ、リビングかなんかに置いとけば、うん、テレビ見ながらでもジャンプすればいいと。暇さえ。
ですよね。
できるでしょ？
うん。
そのね、40代後半の週ね、ずーっとやってるんですよ。
びっくりした。はまっちゃった。トランポリン。
で、旦那も、あの、うん、あるほど運動嫌いな旦那も、ちょっと、うん、あの、暇さえあれば飛んでるとかって言って。
そう。
これは最強っすよ。
確かに。あの、さっき知らないふりしたんですけど、僕も、そうやって一緒にトランポリン行ってるんですけど。
そうそうそう。
そう、でも本当いいです。楽しいですよね。
うん。
うん。運動って感じが全くしないですもんね。
そう。うん、いやね、やっぱ5分間で、5分間からでもいいから、ちょっとトランポリン1台買ってやることをちょっとお勧めしたいですね。
ですね。本当おすすめ。
はい。そう。まず、その、まあね、前回、エリミネーションダイエットということでね、ダイエット方法を教えて、で、まあ、自然治癒の成功の鍵。っていうことなんですけども、まあ、感情、運動。うん、で、まあ、もう一つは栄養ですよね。
うん。うん、
さっき言った栄養、
うん。
で、やはりね、その、このね、栄養の部分でもちょっと成功する鍵があるんですね。
うん、
一つ。とっても大切なものです、うん。
はい。
うん。その、ダイエットで成功する鍵。
うん。
これは何かって言ったら、準備です。
うん。確かにそうかもしれない。
考える暇があったら、もう、なんかめんどくさいって思うわけじゃないですか。
うん、
だから、まず、徹底的に準備するんですね。
うん、
で、整ってなかったら、まずやらないってことです。うん、
なるほど。
うん。だまず、グルテンフリーの食生活をしていくっていう言うんだったら、うん、まず、その自分がいつも行ってる、まあ、会社で、その昼食を食べるとかでもそうなんですけど、うん、まず、グルテンフリーのメニューを調査するっていう、聞くってことなんですよ。
うん、
で、あとは、その食材にしても、その家の中に、そのグルテンが含まれているものがたくさんあったら食べたくなるわけじゃないですか。
うん、確かに。
うん。で、そうやって食べたくなる、その自分の誘惑を起こさないためにも、まずそういうものを自分の家からなくすってことですよね。
うん。うん、そっかそっか。
そういう準備。
うん。
この準備がしっかりできてるかできてないかで、
うん。
成功の鍵として、
うん、
もう本当にキーとなりますね。ここが。うん、
いや、本当ですね、
うん。
うん、確かに本当そう。準備ができてなければ、うん、何やってもうまくいかないと思います。
うん。
うん、
そう。だからこれはもうマラソンでも同じ。すべてにおいても、やっぱ準備が、もう本当にね、成功の鍵ですね。
確かに、遠井さんの友達は準備をしてなかったから、当日風邪ひいてマラソンできなかったですもんね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
うん、そう。だからね、まあちょっとそんな感じでね、自然治癒の成功の鍵というテーマで、まあ3つのことをお伝えしました。感情、運動、そして準備ですね。これが一番のそのキーだというには思っているんですけども、
うん、
実はね、もう一つ重要なものがあります。
はい。
それはね、仲間なんですね。その一緒に乗り越えようとする仲間。うん、これがね、やっぱり、その成功の鍵、
うん、
もう、やっぱり、マラソンにしても、
うん、
どうして僕42キロ走れたかなって言ったら、
うん、
その一緒に練習する仲間がいたんですよね。
うん、しかもポジティブ に、ね、
みんなその同じゴールを目指して走る仲間がいたんですよね。
うん、
だから練習を続けることができた。
うん、
それはやっぱり一番大きかったっていうふうに思うんですけど、
うん、
まあ、実はね、ダイエットにおいても、
うん、
それがね、言えるんですね。
うん、
で、まあ、アメリカのね、そのベーラー医科大学の研究によるとですね、
うん、
その、まあ、ダイエットをこう仲間と共に取り組むと、実は成功率がその8倍違うっていう結果が出て
る、うん。かなり違いますね。
そう。
うん、
だやっぱりその一人でなんか苦しみながらやろうっていうふうに やるのと、
うん、
その、ね、みんな仲間がこう集まって、うん、いや、こういうのもいいと思うよとか、いや、うん、その、ね、くじけそうな、になった時にお互いが激しまったりとか、う
ん、頑張れよみたいなね。
頑張ろうとか、
うん、
まあ、そういうところっていうのが、やはり一番重要な部分ではあるんですね。
うん、そうですね。確かにそう。うん、
そう。で、まあ、前回ね、その、まあ、実は崎谷博之先生と、その原始人食プログラムっていうものをね、
はい、
去年、やったんですけれども、
はい、
まあ、今から、その、ちょっと反省する点、といえば、
うん、
やはりこの仲間で助け合ってやろうっていうところが、足りなかったんですね。
うん、ああ、そうか。
うん。だから、その、一人一人ちょっと、まあ、一生目でこれ食べてくださいとかそういうね、ふうな、その形でプログラムを進行してったんですけども、うん、やはりみんなその一人でやろうっていうふうになっていくと、そこの部分ってやっぱ難しいところが結構あったんですよね。
だ、うん、そっか。
そう。だからまあそういう意味で、まあちょっとね、まあ、今回、まあ実はね、新たに、その起死回生アカデミー。
はい。
っていうものをこうスタートしたいなっていうふうに思ってます。
うん。
うん。で、これは、まあ、今回、そう、ケンジさんとね、話し始めて、まあ、もう、ここ、1ヶ月半ぐらいになりますか。
そうですね、そのぐらいです。
うん。になりますけども、その話してきたね、その内容。うん。これを、完全に、そのあなたが、その実行に移せるための、
うん。
その特別のね、プログラムとして用意してます。
うん。
うん。で、まあ、そこのプログラムへの、まあ、実はね、協力者という形でちょっと募集したいっていうふうに思うんですね。
うん。
うん。で、その、まあ、何かっていうとですね、その先ほど言ったその準備っていう部分で、
はい。
もちろんその、買わなきゃいけない食材リスト。
うん。
うん。これを具体的に何を買えばいいのかっていうことをね、やっぱ集めてかなきゃいけないんですけども、
うん、
アメリカだと結構、その素晴らしい、その、プロテインとかね、
うん、
まあ、サプリもそうですし、
うん、
食材にしてもホールフーズ行けば、
うん、
グラスフェット、牧草で育てられた牛肉とか届く、置いてあるんですよね。
はいはい、確かに。
で、うん、だとあとはグラスフェット、バターとか、っていうのはもう非常に良質な脂質っていうのが入ったりとかしてるんですけども、
うん、
まあ、実はそのブランドが日本で手に入るかどうかっていうのは、ちょっとインターネット上でしか調べることができなくて、
うん、
ちょっと限界があるなっていう気がするんですよね。
確かに。
だから、その今回ね、その私自身が、その、まあ、何を買わなきゃいけないですよっていうことを、まあ、お伝えしていくんですけれども、そこで、その、まあ、まあ、アカデミーのその協力者という形で、その皆さんがその情報をシェアして、
うん、
ね、レストランでグルテンフリーのメニューこうですよとか、
うん、
ね、食材、こういうのがありますよとか、ここで買えますよとか、うん、こんなメンターがありましたとか、こんなインターネットサイトで無農薬の、うん、野菜のサイトが売ってましたとか、
うんうん、
でそういう形でみんなでコミュニティとしてそのシェアをして、
うん、
それでその最終的なゴールですね。
うん。
うん、まあ、完全にその3週間で、その自分の体をリセットすると、
うん
うん、それでリセットしてその体がね、体にもう楽に、でそしてその現在症状を抱えている人っていうのはだんだんその症状っていうのはだんだんなくなっていくんですよね、
うん
うん、でそれをみんなでこう一斉に一気に達成しようじゃないかと、
なるほど、
いう内容にしようと思っています、
うん
うん、 で、もちろん、そのさっき言った仲間のテーマで言うと、その全員ね、やはり、その、まあ目的意識、まあマラソンと一緒ですよね。その同じゴールに行こうという仲間がそこに集まって、コミュニティとしてできますので、まあ、その実際にね、やっていく上での苦しみとか、ね、ここの辺辛いなとか、こういう場合どうしたらいいのかとか、いうものを、やはりお互いで分かち合ったり、で、もちろん、私自身も 100% ね、そのコミュニティに入っていって、100% サポートしていきたいというふうに思ってます。
こちら、もう全員がもう、僕ら一体が全員の一つのチームなんですよね。
チームですね。はい。そのチームとして、やろうと思っているんですけども、まあ、ただね、ちょっと、あまりにもね、ちょっと人数が多すぎるとあれなんで、サポートしきれないかなと思って、だからその、今回は、その、まあ、協力者という形で、その、まあ、50名。限定でちょっと募集しようっていうふうに思っています。
だいたい50名ぐらいって感じですか？
だいたい50名。はい。ですね。はい。で、まあ今回ね、ちょっと、まあいろいろ情報をお伝えしてきたんですけれども、まあなぜね、ここまでちょっと自然治癒でね、お話ししてきたかっていうと、日本が、もうあまりにも遅れてくるんですよね。
確かに、いろいろ感じましたね。いろいろ質問とかも聞いてて。
そうですね。で、まあね、試して合点とか、ある健康番組とかあるんですけど、もうかなり薄い、その、もうなんていうんですかね、症状だけをなんか追ってって、あ、なんか、この食品がいいらしいですよ、みたいな話をしてたりとか、まあ、ダイエット法とかでもね、なんか、ね、バナナダイエットとか知らないですけど、黒豆ダイエットとか、韓国発とかって言ったりとかして、もう、原理原則が全くなってないんですよね。で、さらにやっぱ驚いたのが、僕の知り合い、先々週ぐらいかな、あった女性がいたんですけれども、まあ、その方の、まあ、弟が1型の糖尿病。
はい。
で、お父さんが2型の糖尿病だったんですね。で、なんか日本だと糖尿病だと、まあ、糖質を取っちゃいけないからっていうことで、そのダイエットコークとか、その、アスパルテームの入ったものをたくさん摂取してたんですよ。
マジですか？
びっくりした
ね。驚きですね、それ本当に。
アスパルテーム飲ませるのかっていう。それぐらい日本っていうのはあまりにも遅れてるんですよね。だから、その、まあ、僕自身がね、やっぱり、ものすごい自信持って言えるっていうのは、やはり、まあ、こっちでも、まだやっぱりつい最近、出てきたダイエット手法ですし、まあ、アメリカっていう意味で言うと、やはり、その、やっぱり進んでますよね。
全然進んでますね、やっぱり。
で、日本で出てるダイエット手法、まあ、糖質制限食にしてもそうなんですけど、そのアメリカとか、その欧米から出てきてる論文の一部を、まあ、取ったりとか、で、そういうふうにした形で日本に伝わっているっていうことで考えると、まあ、僕が今追っている情報源っていうのは、世界最先端を言ってるっていうのはもう間違いないと思います。まあ、だからその情報を、まあ、お伝えしていくと。100% 出し切る。ことになりますけども。まあ、ですので、今回は、まあ、募集、今まではね、ちょっと無料でお伝えしてきましたけども、今回のその起死回生アカデミーっていうのは無料ではないです。
50名限定は無料ではない、
ね。はい。無料ではないです。で、これはまあ、やはりその私自身の、まあ、時間もね、と労力もやはり使いますので、まあ、有料とさせていただきたいと。で、まあ、なんだ、有料なのかって
金払うのかみたいな
金巻き上げるのかっていうね、まあ思われる方いらっしゃると思うんですけど、まあそれだったら入らないでください、
そうだね、
もう間違いなくその今までお伝えしたことをですね、まあ前回と今回ですね、食材チェックリストもご提供しますので、まあ今まで提供した お伝えした内容であれば、内容をね、忠実に守っていただければ、必ず健康になれますので。だから、その、入らない、無理して入らないでください。
はい、それはもう一人でできない人ですよね、要は。今回の。
そうですね。
体制に、はい、必要な人っていうのは。
もう自分が意識が高くて、うん、で、もう習慣は運命だっていうことが分かってて、
うん、
で、しっかり準備もできて、うん、やるって言ったら 100% やる。
うん
うん、で、一人で全然問題ないですってなったら、そのままね、絶対成功できますから。
確かに、本当そうですね。うん、
そのまま、貫いていただければっていうふうに思います。
うん、はい、本当そうですと思います。
ただまあね、今回まとめようかなと思ってるのは、その先ほど言った、やはりその運動方法。うん、
はい。
運動方法でも、そのトランポリンでジャンプする方法があるんですね。
うん。
うん。で、それが、ちゃんとこう、関節とか痛めにくい方法であったり、で、あとは、トランポリン買うの、ちょっとギシギシ音となって、狭いアパートじゃ無理だよ、という方もいらっしゃると思うので、畳1畳でできる、トレーニングを今、準備してます。
はい。
で、その運動方法をカバーします。
それも短時間でできるんですよね。
それも1時5分から。
はい。はい、
で、あとは、その感情の方でも、実は、ネガティブな感情を消して、ポジティブな感情を強くする瞑想法があるんですね。
うん、
でその瞑想法も、感情のその付き合い方としては一番キーになる方法なんですね。
うん
うん、で、まあなんか、その睡眠薬飲まなきゃいけなかった、不眠症の方がいたんですけども、この瞑想法を教えたら、後で聞いたんですけど、電話で教えてたんですけど、もう電話で話が、私眠くなってきたわ、みたいな。
そう。素晴らしいですね。
それで5分後にもう眠れちゃったとかっていうぐらい、恐怖の方法なので、特になんかその自分の感情、そのストレスが溜まりやすいとかっていうことであれば、この方法をマスターしてしまえば、かなり最強です。
うん、
まあ、ですので、まあ、ぜひね、私自身が今までいろんなことにね、研究してきたんですけれども、総決算っていうふうな形で考えていただければっていうふうに思いますね。
うん。
そう。まあ、じゃあ、いくらなんですかっていうふうに多分思われてるかもしれないんですけど、これをね、音声を聞いてるあなたは、今までに本にね、健康本とかにいろんなね、何冊も買ってね、投資されたと思うんですけど、その、本を買った投資額と比較すれば、もう安すぎるぐらいの値段ですので、基本的には誰でも参加できるような、値段設定にしてるので、安心していただければっていうふうに思いますね。
うん。
はい。
ね、でも参加は50人。たんですよね、大体
50人というふうに、はい。
ああ、そっか。
ことでやってます。
はい。
で、まあね、今回、ちょっと有料とさせていただきたいっていうふうに、言うのも、ちょっと、私自身もですね、毎日ですね、アメリカでおける、いろいろなね、もう最先端を行くような博士とか、栄養学の、方とか、あとはね、脳神経の科学者の権威である、ダニエル・エイマンさんとか、神経学者のデイビッド、パールマッターさんとか、あとはもちろん、パレオダイエットの神様でもある、ね、ローレン・コーダイン博士の、セミナーとか、そういうのも参加したりとかして、これまで1ヶ月半お送りしてきたんですけれども、やはり、今後もですね、やはり最高の、もう日本では絶対に知られないような情報を、やっぱり得ることで、この自然治癒にね、クラブにこう還元していきたいっていうふうには思ってるんですね。ですので、私のその時間とお金と、労力がね、かかっていることをちょっとご理解、していただければ、自然治癒クラブをね、ちょっと応援してくださいと。そういう意味でも、ちょっと、起死回生アカデミーという形で、その有料プログラムとして、ご提供したいなっていうふうに思っています。はい。
なるほど。そっか。
はい。で、このね、協力者の募集なんですけれども、一応今の予定としては5月1日ですよね。はい。5月1日にちょっと募集を開始して、1、2、3の3日間で、ちょっと募集をしたいというふうに思っています。
はい。
はい。で、ですので、ちょっと、 まあ、いきなりね、ちょっとそんなプログラム出てきて、うん、何なんですかって、うん、疑問に思ってる方いらっしゃると思うので、
うん、
ちょっといろいろそのプログラムに関して、質問とか、うん、いただければ、うん、そのね、募集の発表前に、また QA という形で、ちょっと、ね、質問に答えたいなっていうふうには思いますね。
はい。
はい。という感じですが、
はい。
はい。まあ、今回の自然治癒成功の鍵、うん、ケンジさんどうですか？
いや、もうこれが本当に全てかなっていう気は僕はしてるんですよね。僕も実際に自然治癒を実践してきて、やっぱりその感情の部分とか、どうやってまあ患者と付き合っていけば、その長いこと続けていけられるかっていうのは、長く続けなければ絶対結果出ないわけじゃないですか。
はい。
うん。だからそこでどうやっていくかっていうのがすごく大切だなっていうのは、もう僕自身も感じたので、今回の話はとても共感ができたし、うん、で、もう運動が大切だっていうのも、もうこれ本当最強だなって僕思うんですよね、運動は。
うん。まあ、実は、運動してたら、うつにはなりようがないんですよね。
う
ん、
確かにそうです、確かに。うん。
そう。ただそれができない、で、運動してやっぱりそのね、血液をやっぱ脳に届けていく、血流を良くしていくっていうことで、やはりその脳のね、炎症とかの問題とかっていうのも解決していくっていうことになりますので、やっぱ運動キーですよね。
うん、本当ですよね。先ほどおっしゃってたのトランポリンあるじゃないですか。うん、トランポリンも実際骨粗鬆症とかも治していく要素もたくさん含まれてるじゃないですか。うんうん、さっきは、総理さんは、みんなにできるだけ簡単にって思われて、そういうふうに話したと思うんですけど、実際にはそういう深い要素がものすごいたくさん入ってるじゃないですか。
そうですね。
白血球をこうたくさん広げたりとか。そう、だから本当に、なんていうのかな、今回の起死回生アカデミーで、本当みんなで成功できていったらいいなっていうのは僕はすごく思ってます。
そうですね。
うん。
はい。まあですので、まあちょっと、質問ですね。
うん、そうですね。
お寄せいただいて、
うん。
まあ、もし、一緒に、みんなで仲間意識で、
うん。
うん。
やるぞっていう人。
やるぞという方は、ぜひぜひ、どしどし、まあ、質問をね、お寄せいただいて、解決して、で、それでね、参加していただければっていうふうに思います。
はい。
はい。じゃあ、ケンジさん、長い間、ね、長くなりましたが、
はい。
またね、よろしくお願いします。
はい。こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。